食道がんと診断され、部位なども特定できましたとなった時に、その段階に応じていろいろとこの治療方法も変わってくるようですけれども、早期に発見した場合の主な治療方法、先生のおっしゃるこの早期っていうのがどのあたりのことなのかも含めて聞かせてください。
はい、食道がんの治療は内視鏡的治療、手術、抗がん剤を使う化学療法、そして放射線治療に大別されます。進行度に合わせて治療が選択されます。食道がんの壁の一番浅い部分の粘膜にとどまるがんを早期がんと言いますが、早期がんの多くはリンパ節転移が少ないため、内視鏡で治療する内視鏡的切除の適用になります。場合によっては粘膜下層という粘膜の下の組織に一部及んでいるがんも内視鏡的治療を選択することがございます。手術の負担を考えながら、患者さんの状態や希望を相談しながら治療は決めていきます。内視鏡治療は口から内視鏡を挿入して食道の内側からがんを切除します。切除したがんは顕微鏡を用いた病理検査で詳しく調べます。がんの深さやきちんと取り切れたかを確認し、がんが残っている可能性や血管やリンパ管に転移している可能性が高いと判断された場合は、手術や化学放射線治療を追加することがございます。
本当にごく初期の場合ですと、その内視鏡的治療で済むということなんですね。
はい、
またその内視鏡によってリンパ管に転移している、血管に転移しているという時には追加の治療が始まるということで、では次に病気が進行してしまっている場合、どういった治療が選択されるんでしょうか。
はい、病気1あるいはリンパ節転移を認める病気2や3の患者さんの場合、手術が中心に行われます。検査で体力的に手術が難しいと判断される場合は、化学療法と放射線治療を組み合わせた化学放射線治療を行います。化学放射線治療は手術と比べて食道や胃の機能が温存されるのが利点ですが、放射線による心臓や肺への影響が長年経ってからも出てくることがございます。照射の方法でそれらの障害を軽減する工夫が行われています。病気3の中でも食道に隣接する他の臓器に食い込んでいる場合、これを浸潤と言いますが、その場合は手術で取り切ることが難しくなります。食道は周囲に空気の通り道である気管支や大動脈などの重要な臓器があり、これらに浸潤しやすい特徴があります。その場合は化学療法や放射線治療が選択されます。
なるほど、この食道というのはいろいろな臓器が近い、またそこの近くを通っているがゆえに、
はい、
浸潤しやすいという、はい、
そうですね、
ですね、
外側の膜もちょっと他の臓器より薄いので外に飛び出しやすいという特徴があります。
先ほどがん細胞が血管に乗って遠くの臓器に転移されてしまうという、何とおっしゃいましたか、遠隔臓器転移、
はい、
ありましたけれども、この場合はどうなんでしょうか。
はい、例えば肺や肝臓に転移がある場合は化学療法による治療が第一選択になります。化学療法は 5FU とシスプラチンという2剤の併用療法が標準治療です。シスプラチンが腎臓に負担をかけますので、入院で点滴をしながら治療します。進行がんにはまだまだ満足な治療成績が得られておらず、現在ドセタキセルという薬剤を追加した3つの薬剤の併用療法の臨床試験が行われていて、効果が期待されています。
このあたりは希望の光の一つですよね。
そうですね、今までその標準治療と呼ばれていた2剤の併用療法ですと、やはり効果が3割ぐらいに限定されていたものが、ドセタキセルっていうものを加えることで6割ぐらいの患者さんに効果を認めておりますので、今後その臨床試験の結果ともありますけれども、だいぶその昔と比べれば効果が出てきているかなっていう 実感はございます、
はい、では秋山先生のご専門であります外科手術、この治療についてもう少し詳しくお話を聞かせてください。
はい、食道がん手術の基本は胸、お腹、首の3つの領域を手術します。周囲のリンパ節と一緒に食道を切除します。食べ物の通り道は胃を細くして胃管という管を作ることが多いのですが、胃の手術をされた方などは小腸や大腸を用います。右の胸を開ける右開胸手術が標準的ですが、近年胸腔鏡を用いて小さな傷で手術をする胸腔鏡下手術が普及しています。海外からは体への負担を軽減することが報告されていて、術後の肺炎などの肺合併症の減少や入院日数の短縮が利点とされています。我々の施設では2003年に胸腔鏡下手術を導入し、現在約8割の患者さんが胸腔鏡下手術を選択されています。拡大した画像を見ながら手術ができますので、細かな操作が可能で精密な手術ができることに利点があると感じています。ただし高度な技術を要するため、執刀医の経験が少ないと合併症による再手術や手術で縫った腸のつなぎ目がうまくつかない縫合不全が増える可能性も懸念されています。
その食道がんの手術の基本、胸とお腹と首という3つの領域のお話をいただきましたけれども、はい、首の場合ですと声帯あたりはどうなんですか？
はい、声帯はいじらないんですが、声帯の動きを調節する反回神経っていう神経の周りにリンパ節が転移しやすいので、そこをリンパ節転移を取ることで声帯の動きや若干麻痺する合併症もございますけれども、時間とともに麻痺も改善して、そうですね、神経麻痺は
徐々に改善されていくということなんですね。はい、あと胸ですと心臓ですとか、はい、そういったところへの影響というのは、
そうですね、手術中はもちろん気をつけてやりますけれども、やはり神経とかそういうものが周りに多いものですから、術後に不整脈を起こしたりということは合併症としてはもちろんありますが、それほど頻度の高いものではございませんし、
はい、
コントロールする薬剤もございますので十分注意しながらやっています。
あと切除した部分を胃ですとか、また小腸大腸とおっしゃいましたか、はい、そういったところでいわゆる再建するわけですよね。
はい、
術後の食事というのはどうなっていくんですか？はい、
今だいぶそのチーム医療で術後のリハビリが早く入りますので、翌日からどんどん体を動かして体力の回復を目指して、そうすると食事もだんだん早くなっていて、今手術の後5日目ぐらいから食事を開始するようなプログラムでやっております。食道がんの手術は他の消化器がんの手術に比べて体に対する負担が大きい手術です。手術は慣れた施設で行う方が術後の合併症が少ないことが報告されています。医師の経験だけでなく病院のスタッフの経験やスタッフ間の連携によるチーム医療も重要です。看護師、薬剤師、栄養士、リハビリや歯科のスタッフなどそれぞれの職種が専門的に介入することで合併症の減少や早期回復につながります。
さあ、矢幅新附属病院の移転新築に向けて今もう本当に大詰めのところのようですけれども、先生の医療チームの取り組みというところお話聞かせてください。
はい、岩手医大ではこれまでもチーム医療に力を入れることで合併症の軽減につなげてまいりました。矢幅の新病院では手術期サポート室を充実させて、手術に関わる多職種のチーム医療を拡充させる予定です。患者さんが安心してより質の高い医療を受けていただけるように、我々もさらなる努力をしていきたいと思っております。